皆さんこんにちは。一口 PKI エピソード22、第22回目をお届けします。今回もお相手はゆりかと
ひとけいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、今日も PKI のネタをお送りします。最初はですね、前回の、話題の落ち穂拾いというか、もう一回ちょっといただいたご意見とかを紹介したいなと思うんですが、
はい。
あ、前回じゃなくて2回前かな。
そうですね。
第、はい、20回、
うん、L やめたい話。
そう、セクティゴという一つの CA がですね、将来的に EV 証明書と OV 証明書、ウェブサーバー証明書のうちの、事業所帯とかまできちんと確認するタイプの、あの、昔で言うとこのアドレスバーが緑になってたやつですね。EV 証明書と、あと OV 証明書の、DN 名、サブジェクト名のところで、その事業所帯の都道府県とかのステートと地域を表す L、ローカリティ、表す L のどちらかを書く必要があるんですけれども、そのうち、ローカリティの L をやめたいっていう話をしました。20回目で。
はい。
それでですね、その話を受けて、いろいろあのコメントいただきまして、いつもいつもありがとうございます。その中で、その、ステートだけにして L をやめてしまうと、その、サブジェクトを1位に表すことができない、できなくなる可能性もあるんじゃないかっていう懸念もありますね、という。なぜならば、
はい、
同じ名前の事業体、まあ、会社名とかね、が同じステートの中にいる可能性もまああると。同じ国、同じ都道府県、日本でいうとこの都道府県の中にあった場合に、ローカリティを書かないと、サブジェクト名が、まあ、全く同じものが、派生してしまうと。で、これをね、まあ、確かにその一位性の確認をしていかないといけないということで、セクティゴがそのやめようかなーっていう話をしているときにも、一位性の懸念はあるとは言ってたんですね、確かに。
うんうん、
そういえば確かに言ってました。なんだけれども、そのセクティゴがその、L をやめたい話の中は、まあ、一位性の懸念はあるんだけれども、アメリカにおいては同じ会社、の、同じ会社名の登記は、同一のステート内ではできない。
うん。
なので、うん、一つの州、ステートの中では同じ事業体はないので、ステートが違え、ステートを書くことによって、同じ名前の事業体でも違うステートであるということがわかるので、うん、一位性は担保できる。からステートだけで大丈夫だと思うというふうに話してたんですね、
うんうんうんうん。
で、それはあくまでもアメリカの法律というかアメリカの事情の話であって、他の国では違うでしょうと。
うんうん、
なので、まあ、もしかしたら、そこまでは話されてなかったんですけど、もしかしたらアメリカでは、ローカリティをやめて他の国ではつけるのかもしれない。ですし、まあ今、すぐに始めるわけではなくて、そういうことを考えているということなので、もしかしたら今頃ね、あ、そういえば他の国ではローカリティまで書かないと一位性がわかんないなとか考えてるかもしれないです。
うん、うん。うん。なかなかね、やめたいと思っても、思ったより難しかったですね。
そう。それで、日本ってどうなんだろうと思って調べてみると、日本の、うん、法律というか、まあ、取り決めでは、日本はですね、同じ町内でも同じ屋号を使えるんですって。同じ屋号というか、あの、会社名、登記名が使えて。
意外です。
そう。同一の住所でなければいいと。
うんうん。意外です。
ね。
うん。
なので、同じ、例えば、東京都の港区のなんとか町のまで一緒で同じ名前の会社っていうのがあり得ると、
うん、多分木村企画とかすごいたくさんありそうですよね。なんかそう
そうですね。
うん、
昭和。昭和電工とか。
ありそう。
平成とか、
うん、
今で言うと令和なのかな。そういう、ね。
すごいたくさんありそうです。そうです
ね。日本、
うん、
ありそうです。
確かにそれを思うとちょっと大変ですね。
うん、
ただ日本ではより大変っていう感じも、うんうん、
そうそう。ただ、同じ住所には建てれないので、
うん、
EV 証明書ってなんか、住所も書いてませんでしたっけ？ストリートとか。
番地まで書いてありましたっけ？
番地まで書いてあったかな？どういう。
サブジェクト DN？あ、サブジェクト DN に番地まで書いてないですね。
番地
日本だと、区、L、区までしか書いてないですね。
うん、なるほど。じゃあ、そこまで書くのかな。ちょっとそこ、ストリートまで書いてるやつもいますね。
ほうほうほう。え、L にですか？
え、L じゃないです。ごめんなさい、ごめんなさい。サブジェクトに、いろんな項目があるんですけれども、国とか、ステートとか、ローカリティとかあるんですけど、その中にストリートっていう項目もあって、ストリートに、なんとか町何番地みたいな。
へ
ぇー。番地までなのかな？なんとか町、うん。ただ、ストリートが EV 証明書に必須。普通の項目なのかな、それとも良かれと思って書いてるのか、良かれというか、一位性をもうちょっと担保するため。
今見てる日本の企業に対して発行された EV 証明書にはストリートってないですね。
おー、じゃあ必須ではないんでしょうね。なので、証明書を見たときに1位の事業体が、特定できなければならないので、
うん、
ちょっとそのあたりに懸念が出るんじゃないかというコメントがあって、
うんうん、
確かに確かに。
確かに確かに。その通りです。
うん。うん、で、それと関連して、まあ、アメリカ国内ではいいかもしれないけれども、まあ日本はそういう状況だし、他の国では他の状況もあるかもしれないので、
うん、
国際的な展開をしている CA さんとかはそのあたり L をやめると言っても難しいかもしれないですね。でもセクティゴさん日本でも販売されてるようですし、
うん、
そのあたりどういうふうにするのか、まあ、例えば日本では L を続けますとかなのかもしれないし、決して別に CA ブラウザフォーラムのガイドラインに出てきているわけではないので、
うんうん、
必要なところはやって、L をスキップできそうなところはスキップするとかなのかもしれないですね。
うん。
うん。ローカル事情に合わせた、
うん。
運用されるのかも。
うん。なかなか、難しいですね、本当に。会社を作るための法律は国ごとに違うでしょうし。
うん。
まあ思ったより簡単ではなかったです。え、やめたらいいじゃんと思ったけど。
そこだけ聞くとね。
うん。
いやー、複雑です。
何事も簡単にはいけませんね。
はい。で、そこの、お国が違えば、必要な証明書の事項とかも違うっていう話に関連して、いろいろこう、見たり調べてたりしたら、
うん、
そういえば、その EV 証明書って、事業体のその名前のところを、組織名とかのところを、
うん、
日本語で表記してるやつもあったなと思って。
うんうん、かつてあったと思います。
かつて。で、それで見てみて、ってたら、証明書のその名前を、日本語でできる証明書を発行してるってところも日本にはあって、例えば、日本語ドメイン名ってあるじゃないですか、
うん、
URL に、
うんうん。
日本語ドメイン名を、サブジェクト名の URL として指定することもできるとか、
うんうん、
それを、ピュニコード、 表記への変換、うん、に変換してコモンネームとして指定するとか、日本語ドメイン名の対応もあったりだとか、うん、まあ、あとは、日本語の屋号で、会社の屋号で、証明書を表記する。EV 証明書の場合は特に、その、組織名がアドレスバーに、緑のアドレスバーになった時に、組織名だけこう、左端っこに出ますよっていうのもかつてあったじゃないですか。
うん。
なので、そこが日本語になることによって、EV 証明書の、まあ、価値の一つであった、あの、パッと見、正規の、サイトと正規の証明書であるかを、まあ、一目でユーザーが分かりやすくする。かつ、日本語で分かりやすい方がやっぱりね、分かりやすいということ、うん、ことをできるというのもあったので、そういうサポートも、国によっては必要だということもあったんでしょうね。うん、
かつて出てましたよね、漢字で。
あります。私、緑のアドレスバーで、銀行さんとかね、なんとか銀行って日本語でアドレスバーに、
う
ん、表示されることを言ったんですけど、まあ、EV 証明書自体が、シェアの高い Chrome とか、Firefox で、組織名が EV 証明書でもアドレスバーに行ってなくなっちゃった。
うん、ちょっと役割が変わってきたような感じになってますもんね、
うん、
最近は。
うん。ので、
うん、
まああまりそこが日本語であろうがなかろうが出ないので、
うんうん、
需要が減ったのか、かつて日本語で確か EV を表示してた記憶のある銀行さんは今日本語じゃなかったので。
うん、今見てみたら、英語表記の組織名になってましたね。
日本語で組織名をまだ書いてあるところ、どこかにはきっとね、あるんでしょうけれど。
あるかな。でもこんなところに変化が起こってるなんて気がついてなかったんで。
うん。
へえーと思いました。
はい。で、とある日本の CA 局さん、サイバートラストさんの、日本語で証明書を発行できますよっていうお申し込みのページのところを見てみると、
うん、
日本語対応できるのはその組織名、
うん、
それから組織単位名 OU、うん、市町村名 L、
うん、
ロカリティですね。それから、都道府県名ステートとかの S、ST は日本語で書けますよと、
うん
ことで、ここはまあローマ字じゃなくて日本語でもいいっていうことなんでしょうね。
うんうん。
そこは CA ブラウザーフォーラムの取り決めとかそういうガイドラインとかでは、ここは英語表記ではなくてはならないとかそういう取り決めってあるんですかね。ないからまあ日本語でいいのか。ここの部分は絶対英語で書くんだぞみたいなところはあるんですかね。
英語でというかまあアルファベット？
あ、アルファベットでか。
どうやって決まってんのかわかんないな。でも、
そこの項目読んだことなかったな。
そうですね。
なんか日本語だけじゃなくて、
うん、
サブジェクトの組織名とか組織単位名とか。まあそれこそステート名が英語以外だっていうのは見たこと確かにあるんですよね。日本語以外でもドイツ語とか、
うんうん、確かになんかあれなんて言うんでしたっけ、アルファベットの上とか下についてるやつ、
上とか下についてるやつ、
なんか点とか丸とかニョロみたいなのが、ああいう文字が入ってるの確かに見たことありますね、日本語以外でも。
まあ、ギリシャ語とか、
うん
うん、ギリシャ語とか、
ドイツ語とか、ロシア、フランス語
とか。ドイツ語とか、フランス語とか、うん、まあ、ロシア語とかも、
うんうん、
いわゆる、アルファベットっぽい形、
うんうん、
なんていうのとかありますもんね。
まあ、どうなって、てるんですか。でもアルファベットしか使えないっていう風にするとなんかちょっと英語以外のところではいびつな運用になってしまうような
そもそもその会社の屋号とか、その市町村名がアルファベット表記が定まってない、という国とか地域の事情もあるかもしれないですよね。日本語だと、屋号って英語表記、日本語表記で登録するんですかね。
決めるのかな。会社作ったことないからわからないですね。
わかんないですね。作ってみますか。会社を作ってみて EV 証明書を取ってみますか。
なかなか壮大な実験ですね。
一回何事もやってみないとね。EV 証明書はですね、
そんな小さい組織でも取れるんでしたっけ ?EV 証明書って。あれでも、会社に大きいも小さいもないか。法人登記さえすれば。
法人登記されていれば、良いのではないでしょうか。
なんかでも、なんか登録番号みたいなの入れないといけなくなかったでしたっけ?これ何の番号なんだろう。なんかシリアルナンバーのところに、
シリアルナンバーはシリアル。
サブジェクト DN のシリアルナンバーのところになんか、なんか、あ、法人番号?法人など番号?
あ、法人番号か。
あ、でもこれはあれか。会社を作ったらもらえるのか。
会社を作って法人登記すれば、もらえるのでは。なので、会社を作って、法人に登記して、EVSSL を申し込むと。
おー、大変そう。ドメインも取らないといけないし。
あ、ドメインも取らないといけない。
へー。
でもなんか一回やってみたくはあるな。
そうですね。
どれだけ大変なものなのか。あと、利用者側として、EVSSL を証明書を取るためのものがどれだけ大変なのかという、
もしかしてもう金輪際 EV じゃなくていいやって思うかもしれない。
でもすごいメリットがあったと思うかもしれないですよ。
検索でめっちゃ上位に来るとか
来るのかな。
いや、わかんない。
来るのかな。EVSSL はそうかもしれないですけど、あ、一つね、EV のメリットとして、前なんか EV の話をした時に言及したかどうかちょっともう記憶が定かではないんですけど、例えばね、レピュテーション、不正なものを検出するレピュテーション、をして、まあ、ブロックしたりとか、不正な URL とか、不正なアプリケーションとかを、評価してブロックするっていうセキュリティ機能が一般的にあると思うんですけど、それで EV 証明書のところだと、レピュテーションが高くなるというか、正当なものだと評価が、されやすいというか、基本的に、EV 証明書の方が、評価が高いっていうのは、あるようです。というのは、マイクロソフトの、例えばスマートスクリーンって、こう、レピュテーションで、こう、不正なアプリかとか、不正な URL かとかって、確認する検知テクノロジーがあるんですけど、それにはね、書いてありました。EV の方が、まあもちろん、EV 証明書って、EVSSL だけじゃなくて EV のコードサイニングもあるので、例えば EV のコードサイニングでサインされているバイナリであれば、まあ、きちんとそういう、法人登記まで確認されてる会社が、まあ、のものの証明書できちんとサインされているので、もちろんその他の EV ではないコード署名のサインよりも、事前に確認されて、正当な会社であるということが確認されているので、まあもちろんその EV 証明書を取っている会社が人々に悪さをするものを作っていないという保証はないわけですけれども、 きちんと登記されていて、ある程度の手続きを踏んで、自分たちの会社はこうですよという証明書を取ってやっているということは、レプテーションとしては高い。絶対にブロックされないっていうわけではないですけれども、
うんうん、
そのコードが、あの不正なものが入ってないっていうのはまあ別の話なので、うん、ないんですけれども、評価としては、まあ、プラスのポイントではあるわけですよね。
うんうんうん、
というのは、あの、組み込んでいますということは書いてありました。なので、もちろん、視覚的にユーザーさんが、あの、EVSSL 証明書で、あの、ドメイン名がね、見れないっていうのが、EVSSL の方は、ユーザーの見た目みたいなところがメリットとして一番挙げられていたわけですけれども、
うん、
そういう、セキュリティ機能の中で、悪意のあるものかどうかとかをこう評価する中の指標の一つとして EV を活用するっていうのは一つのメリットとしてあるわけですよね。
うんうん、
もちろん繰り返しなんですけど、その中で提供されてこのコンテンツが怪しいかどうかは EVSSL とか EV コードサインの範疇ではないので、それだけで OK ではもちろんないんですけれども。
うん、
多角的に判断するその材料の一つとして EV かどうか。
うん。
がメリットになる場合もあるというか、もうそういう活用の方向があると。
うんうん、
なので、EV 不要論みたいなのがあるわけですけれども、うん、特に EVSSL で、はい、見えな、表示がなくなったことによってあるんですけれども、そういうこともありますよと。
うん、ユーザーには見えにくくなったけど、内部的な評価の一つの要素としては引き続き使われてると。
そうですね。
うーん、今こう EV エクステンデッドバリデーションのコードサイニング証明書ってあるんですね。
あります。
知らなかったです。
おお、あります。
うん、なんかそれでサイリングされてるバイダリーあったら教えてほしいです。見てみたいです。
お
ー、あの今じゃなくていいんで。
はい、じゃあ今度見つけたら、
はい、
EV コード証明書、EV コード証、コードサイニング証明書かな。
うん。
結構あのドライバーの署名とか、
あー、そういうことか。
あと、では使われているイメージですね。例えば、
うんうん、
うん、そういうドライバーとかああいうのをやるときに、何か申請して、例えば Windows の配信に載せるとか、
うん、
ああいうプラットフォーマーが、やるときには EV コードサイニングをリクワイアメントにしていたりとか。あとは、まあ、アプリケーションもついてると、まあ、あれですね。はい、
うん
うん。EV コードサイニングがあります。
うん、
なので、EV であることのメリットっていうのは、そういうのでも生きてくると思います。
うんうん、
はい。EVSSL のね、ウェブサーバーの証明書の方は、ウェブサイトの事業体のバリデーションで、まあそちらもレピュテーションが評価の一つに入っていると思います。
うん、うん。
うん。はい。
はい。
なので、何の話でしたっけ？ちょっと話が。飛んじゃったんですけど、
元々は、L をなくしたいと思っても案外難しかったっていう話をしてたと思います。
はい、そうです、そうです、そうです。L をやめてもと思ってもなくって、それは EV と OV の話で、
うん、
EV 証明書といえばアドレスバーに表記されるのがメリットみたいにあったんですけど、そういえば、うん、レピュテーションと絡んでくる話もあって、
うん、
EV そもそもなくなるじゃんっていう話もあるかもしれませんけれども、
うん、
あの厳格な認証に厳格な確認を行って、発行された証明書っていうスキーム自体は、 まだまだ意義があるんではないでしょうか。
まだまだ使われてますよってことですね。あとあれですよ、うん、あの日本語入れられたよね、そういえばっていうとこからなんか脱線したじゃないです
か。脱線しちゃいました。はいはい。でもそのまだまだ使われているし、うん、そういうレピュテーションの評価の一つとして取り入れていくのであれば、うん、きっと別にずっと使われていくので、うん、EV 証明書のその1位であることを確認、証明書上を確認できるっていうのは非常に重要なポイントなので、L をやめて1位が確認できなくなるというのであれば、まあ、安易にやめるものではないんでしょうなと、
うん、
思いました。というフォローアップです。ということで、
はい、ありがとうございます。
フォローアップでございました。
はい。あ、私の方からも、前々回か。
はい。
前々回？
うん。
前回？前回。
前回。
話した、ビーミーが、
はいはい、
自分の画面にもやってきたっぽいっていう話で。
ああ、はいはいはい。
前回は、ウェブには来たけど、モバイルにはまだ来てないっていう状態だったんですけど、うん、モバイルにもやってきました。
お。
はい。モバイルで見ると、銀行からのメールに、うん、出てますね。そのブランドロゴが。
わかりやすいですか？
わかりやすい。わかりやすいんですけど、でも、やっぱり、Google アカウントにプロファイル画像を設定してる人と同じ見え方なんで、そこだけなんかちょっと、危うさを感じるかな。
なるほど。
うん、インボックス、受信ボックスの一覧で見てると、
うん。
送信者の名前の左にアイコンで、Google アカウントのプロファイル設定してる人は、その画像が出てると思うんですけど。う
ん、なるほど、
うん。そこに、ブランドロゴが出てる感じなんで、なんか、この銀行からなんだっていうことはわかりやすいけど、その、やっぱ偽物の出現に対してどういう対策取られてんのかなっていうのはちょっと気になりますね。まあ自分で試す勇気はないんですけど。
なんかフリーアカウントを作って試してみるとか、かな。きっとそれはその別のテクノロジーで、これは何かのブランドに似せようとしてるなっていうのは、ビミの仕組みではないところで防ごうとしてるんですかね。
どうなんですかね。完全に、なんか全く同じ画像が設定されてるかどうかって、そのビミから取ってこれる画像を自分で勝手に保存してそれをプロファイルに設定することはもちろん可能だと思うんですけど。
うん。
ハッシュ値が全く同じなんだったら、検出もたやすいと思うけど。
まあ、その、ユーザーの見た目、このブランドだってわかりやすい画像っていうところに依存してるという話なのだけであれば、うん、別に耳で使われている画像じゃなくても、
うんうん、
ユーザーのプロファイルのところに、その銀行っぽい。
うん。
まあ、銀行だと、もうブランドのロゴみたいなのしか思いつかないかもしれないですけど、
うん、
例えば何かのサービスとか、例えば、ゲームの会社とかだったら、何かのキャラクターの顔とか入れてたら、ユーザーを騙すという意味合いにおいてはもう成功しちゃいますよね。
そうですね。まあ、もしかしたらその、そもそも Google アカウントっていうもので、スパムをばらまくことがすでに難しいっていうぐらい対策されてるのかもしれないですけどね。
そこで防いでるってことですよね。
うん。プロファイル画像を設定するためには、 Google アカウントでないといけないので、
うん。
うん。
そっか。まあ、Google アカウント、うん、そっか。だから耳以外の方法で、そもそもそういうのが来ないようにする方向で、
うん、
Google アカウントが出すメールで、不用意にたくさんの人に送ってるものを防ぐと。
うん。そういう感じで対策されてるのかもしれないですね。
うん。うん、確かに。あとは、うん。でも、その、Google アカウントで、さっきの証明書の一致性の話とちょっと似た話かもしれないんですけど、偶然にも似たようなロゴを使ってる二つのカンパニーがあったとしたら、
確かに。
同じ名前で、
うん、
同じ名前の会社は可能ですと。
うん、
で、二つとも法人として、まあ、それは美味にも言えるのか。同じ名前で似たようなろう。まあ、それもなんか悪意があるだろうって感じなのかな。
うん、
でも、そしたらどっちを禁止するかって。
どうですかね。まあ、悪意があれば、その悪意を根拠にして利用停止させる。メールサービスの利用停止させるっていうこと自体はできそうですけどね。
ああ、そうですね。うん、でも、その、悪意があるのか、利用アカウントを利用て、あ、アカウントを利用停止にするって、まあ、プラットフォーマーの判断基準にも一存する感じなんですけれども、
うん、
なかなかでも難しいですよね。どっちのユーザーに悪意があるのかとか、まあ、例えばよくそのプラットフォーマー側の苦悩として、
うん、
このプラットフォーマーが提供しているサービスを使っているユーザーさんが、
うん、
こう悪意のあることをやっているので止めてくれっていう申請があったとしても、プラットフォーマーからしたら、うん、そのユーザーさんが悪意のあることをやってるのかっていうのをプラットフォーマー側で判断しきれない時もありますよね。
難しい。明確にね、その、なんて言うんでしょう、金銭を盗み取ろうとしてるとか、パスワード、ユーザー ID とパスワードを明確に取ろうとしてるぐらいはっきりしてるとあれですけど、
あれや、配ってるとか、パスワードとか、金銭を要求してるとか、うん、まあそういうのは利用ガイドラインに、うん、書いてある範囲もあるんですけど、まああとはそのユーザーが、その悪意があると言われ、疑わされ、疑っているそのアカウントの利用状況っていうのをプラットフォーマー側から見ることはできないので、
うん、
ユーザーのコンテンツを勝手に見ることはできないので、通信も。
うん、
被害を受けているというふうに申請した人が、ほら、この人から来たメールは、ほら、ここにこういうのが書いてあるという申請があって初めて、
うんうん、
なんというか、それをもとに判断できる、
うん。
かつ、まあ、その送信、あまりにも送信が多いとか、ボットのパターンに一致してるとか、そういうのがあればいいんでしょうけど、まあ、そこはそこで、まあ複雑な利用者、疑わしいユーザーを止めればいいっていうところも課題はありますよね。
うん。
Gmail のアカウントを使って、まあ無料のアカウントではやってないかもしれないですけれど、G アカウントを使って企業が、何か、プロモーショナルメールを送っているっていう企業もあるかもしれないですし、
うんうん、
いろんな人にメールを送るということをやってるかもしれないですし。
ありそう。
うん。難しいですね。
難しい。けど、やっぱり、その、見やすさというか、
うん、
そういうのはありますね。確かに。
確かに、
うん。
それで言うと、私が一押しの、ヤフージャパンさんの、あの、モバイル用のメールアプリの表示の分かりやすさはすごいなと思います。
うんうん、
あの、これは、あの、Yahoo Japan によって確認された、 ものですっていうのが、そのユーザーのプロファイルのアカウントとは別にちゃんと表記してあるというか、うん、Yahoo Japan によってちゃんと確認された企業のメールであり、ロゴのブランドでありますって書いてあるので、ビミも Gmail で実装するときに、これはビミですとは言わなくてもいいかもしれないですけど、
うん、
アカウントのアイコンに縁取りをつけるとか、そういう表記をつけるとか、あると、いいのかもしれないですね、
うんうん。なんかもう一工夫できそうな雰囲気を感じますね。
うん。まあ今、第一展開フェーズみたいなとこなので、
うん、
もう少し工夫されていくのかもしれないですね、
うんうん。
なんかフィードバック送るところとかあるんですかね。
こういう見え方がいいじゃないかみたいな
のとか、うん、まあ本当に単にユーザーのプロファイルと見分けがつきませんみたいなご意見、
うん、
確かに誰かでももう出してそうな感じありますけど、
うん、もう1万回ぐらいは言われてそうな気がします。だって一番最初に思いつくことですよね
もうきっとナイフで言われてそうですけどね、
うん、
でも1万回言われてたとしても1万1回目のご意見としてこう追加しとくといいかもしれないですね、うん、
そうですね。どこか送れる場所があれば送ってみたいと思います。
はい、私もちょっとじゃあ自分の Gmail ボックスに来ることを期待して見てみたいと思います、
うんうん、日本の企業でも始めてもらえると嬉しいですけど、今のところアメリカの会社だけだな。
まあ、先進事例としては、その、ビミのそういうコンソーリアムとか、
うん、
Google さんとかが、企業に働きかけて入れましょうよ、という話をして、CA 局と組んで、事例を作るために入れてるところから始まってると思うので。
うんうん、そうですね。銀行、うん、銀行ばっかりと、あとは、UPS もやってるみたいだ。
お
お。UPS、スパムメール多いですからね。語られ。
うんうんうんうん。うん、確か、語られる、詐欺師によって語られるブランドランキングで結構、
うんうん、
世界的ランキングでは、結構トップに来てたような記憶があります。
うん、あと、eBay もやってるみたいです。
あー。
語られランキング高そうですね。
語られランキング高そうですしね。
銀行以外はそれぐらいかな、今目に入るのは。
あと、ビーミーの、ラウンチの時の、始まりますよっていうアナウンスの時の事例の一つとして、ニュースメディアの CNN。
あ
ー。もう、メーリングリストで、なんか今日のニュースみたいなの配信したり、うんうん、なんやかんやと配信するんですけど、ビミの事例として載ってましたね。だからそれはね、サブスクライブしてみたんですよ。まあ誰でも今日のニュースメールみたいなサブスクライブできるやつがあって、それが対応してますということだ。その事例のアイコンに出てたので。
うんうん、
サブスクライブしてみたんですけど、私の環境ではまだアイコン表示にならないので、きっとまだ私の Gmail の方にはまだ来てないのかな。
うんうんうんうん。CNN サブスクライブしてないですね。
うん。
うん、じゃあメディア系も今後は。
そうですね。メディアが、フィッシングにメディアがすごい語られてるっていうのは、あまり他のね、ものに比べるとあまり多くないかもしれないんですけれども、
うん、
まあメディアはこう配信してそれをクリックしてもらってなんぼみたいなところもあるでしょうから、
うんうん、
ユーザーがメール内のリンクはクリックしないようにって思ってるっていう今、
うんうん、
心持ちあるじゃないですか、
うん、
メール内のものはもうクリックしないみたいな、うん、そこを打破する策としてビミも期待されているので、
うんうん、
ビミなら安全にクリックしてほしいというのなので、そういうメールの配信とか何かこう ニュースを読んでもらったり、プロモーションのマーケティングプロモーションを読んでもらったりするためにユーザーのクリックを促すという意味で活躍できるところにも普及していくかもしれないですね。
うん、なんかこうベールクライアント側にイノベーション的なものが期待される感じありますね。まだまだ難しそうです。
難しいですね、
うん、
いやはや、
うん、
でも一つね、こうモバイルでも見れるようになったということで、ちょっといろいろやってみて、
うん、
はい、
徐々に進んでいるんだなというのは実感できました。
そうですね、
うん、
ちょっと私も試してみます。
はい
はい、というところで、ビミも来ましたという。あとね、その他の3番目の話題として、
うん、
一つ面白いと思ったニュースがあったので一つ紹介したいんですけども。
はい。
これね、でも7月のニュースだったんですけど、実は。
うん、
認証局、証明局、CA が、集まって、で、CA、いろいろなガイドラインを作ったり協議をしたりすることを目指していた団体で、CA セキュリティカウンシルっていう団体があったんですけれども、それが名前をこの度変えまして。パブリックキーインフラストラクチャーコンソーシアム、
うん、
PKIC、
うん、
としてリニューアルしましたと。
どっちのことも知らなかったです。
私もね、遥か彼方の記憶なんですけど、この前の名前の CA セキュリティカウンシルってなんかちょっと覚えがありまして、
うん、
設立されてた時かな、なんかすごい昔にですね、その当時はこれはメンバーとしては CA 証明書を発行している CA が参加してたんですけれども、うん、結構世界の名だたる大手 CA さんが昔はまあ入ってらして、で、主に WebPKI の証明書の発行の取り組みだとか、うん、CA の運用だとか、まあそのガイドラインだったり、プロトコルまではいかないかもしれないですけど、まあこういうふうにしたらいいんじゃないかっていう CA 側からの視点を結構上げるみたいなことをやってる団体だったなという記憶があって、
うん、
執行確認を行う OCSP っていうプロトコルの中の OCSP ステープリングの話だったりとかをこういろいろガイドラインでこういうふうにしようよみたいなことを業界団体の声明として出してるみたいなことをやってたようなという、
う
すらとした記憶があります。で、その昔、ルート証明、ルート証明局プログラム、ルート CA プログラムに、
うん
のリクワイアメントとして、まあ、WebPKI であれば、CA ブラウザーフォーラムのベースラインリクワイアメントに沿ってることみたいなのがあるんですけれども、CA ブラウザーフォーラムの範疇は、Web の TLS 認証とかに、まあ、限られていくので、コード署名はちょっと、違う、そのリクワイアメントではカバーしてない範囲になるんですけれども、うん、そのコード署名のものに関しては、この CA セキュリティカウンシルが出してるこのガイドラインを見ることみたいなのが、とあるルート CA プログラムのリクワイアメントに載ってたような記憶もありまして、
うんうんうんうん、
なんかそういうコードサイニングに関わる、こう、ガイドライン CA を取り決めとかガイドラインとか、こう、運用ポリシーみたいなのとか、
うん、
を作ってたようなこともあるようです。
歴史あるんですね。ウェブサイトにアーカイブもちゃんと残ってて。
はい、あ、そうですね。で、 CA セキュリティ監修っていうのは2013年頃にまあできている。今から8年、9年前、
うんうんうんうん、
くらいにできていて。ちょうど
まさに OCSP ステープリングとか。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、そう、うん。で、そのファウンドメンバーとしては、コモド。まあ今のセクティコですね。
うん、
コモドさんとかシマンテックさんとかトレンドマイクロデジサートエントラスとグローバルサインあとゴーダディっていうまあ、うん有名なものがあったんですけれどもだんだんだんだんその方向性の違いっていうんですかね、うん、まあそのやっている活動の方向性の話とかもあってで、例えばデジサートさんは2018年に抜けたというようなことが、うん公式なところに書いてあったりしますね。
うんうん、
で、まあ CA ブラウザーフォーラム、そうは言っても WebPKI の、まあ、ガイドラインの、をサポートして、補助的なその取り組みにCA ブラウザーフォーラムの取り組みに、まあ、協賛して動いたりだとかいうこともやっていたような感じだったんですけども、うん、まあ、この度、その、CA セキュリティカウンシルっていう名前から、
うん、
PKI コンソーシアムという名前にすることによって、これまではね、CA セキュリティ、なんだったっけ、カウンシルっていう名前から表す通りに、うん、そのメンバーは CA、署名局がまあメインだったんですけれども、次は、PKI コンソーシアムということで、その PKI に関わるいろいろな立場の、メンバーを入れたいというようなことが書いてありました。まあ、CA 局だけじゃなくて。
うんうんうん、なかなか確かに、その、WebPKI だけでは、WebPKI に関連する議論だけでは、カバーしきれない、ところがね、ありますもんね、うん。コード署名もそうだし、ドキュメントサイニングもそうだし。
そうそうそうそう。
うん、
あとは、その、例えば、いわゆる WebPKI で CA ブラザーズフォーラムがカバーしてるところって、パブリックなインターネットのウェブの PKI なので、
うん
うんうん、まあ、パブリックの PKI の仕組みというものなんですけれども、まあ、プライベートの PKI の仕組み、まあ、企業内で使うプライベートの、うんPKI の仕組みも、例えば CA 局はプライベート PKI 用にこうサービス出してたりとかしたりもしますし、
うん、
まあその他の、使われ方をしている PKI のものとか、うん、まあいろいろなものがありますので、そういういろいろな PKI を、安定安全に運用して、国はどうしたらいいかということを話し合いたいですみたいなことが書いてありましたね。
うんうんうん、
で、まあ、その、ガイドラインだとか、提言だとか、そういうのをまとめて、いろいろなところに働きかけをしたりだとか、したいというふうに書いてありました。
わ、うんうん、かります。
うん。どういうふうにね、なっていくのか、
うん、
ちょっとよくわからないですけれども、
うん、
そういうものができたらしいということで、今後はここが発信する情報とか、ブログもあるみたいでですね、
うんうん、
1ヶ月に1個ぐらいは書いてるみたいなんですよね。最近は。
うん、
その前はね、1年ぐらい更新が止まってたんですけど、この、7月に、この7月に、PKI コンソーリアムになりましたよとなってから、7月、8月と、毎月、うん書いているみたいなので、ちょっとした休止期間を経て、名前を変更して、
うん
なんか新たな動きが活発になってきているのでしょうか。
うん、うん。要ウォッチですね。
はい。ということで。
はい、あ、ツイッターアカウントも。
はい。そう。でね、メンバーを見てたら、そういう、パブリック証明書を、まあ、多く出している。まあ、そのセクティゴさんとか。
うん、
セクティゴス、この、この、ポッドキャストよく登場するんですけど、セクティゴさんとか、
うん
エントラスさんとか、そういうところも入ってるんですけど、ちょっと面白いなと思ったのが、ガバメントの PKI っぽいのも入ってまして、パキスタンのガバメントの、なんか、団体。団体って言ったらいいのかな。 はい、カウンシルというか、
うん、
ガバメントオブパキスタン。
うんうん。
うん、
がオリメンに入って、オリジナルメンバーに入ってるっていうのなんかすごいな。
オリジナルメンバーと呼んでいいんですかね。まあ、このリニューアルしてから、ですね、シンス、ジュライ2021なので、
うん、
この PKI コンソーシアムにリニューアルしたタイミングでジョインしたという言い方が正しいかもしれないです。うん、例えば、エントラスさんとかはその前身である CA セキュリティ、なんだっけ、カウンセルの、
うん、
が一番最初に、設立された2013年からメンバーなので、
うんうん、
オリメン、というとエントラスさんかも。オリメンって何ですか？
オリジナルメンバーのことをオリメンっていう文化圏で暮らしています。
かもしれないですけど、うんうん、こういう。はい。
あ、面白いですね。これは、なかなか、CA のプロダクト作ってるプライムキーっていうとこも入ってる。
なるほど。
なるほど。
あとね、
うん、
ダッチミニストリーオブディフェンス。
おお。
オランダのミニストリーオブディフェンスというと、
うん、
まあ日本でいうとこの防衛庁みたいな感じかな。
うんうんうん、
まあちょっと日本とは比較しづらいんですけれども、ダッチミニストリーオブディフェンスも、
なんか管轄してんすかね、その、電子認証みたいな、GPKI みたいなやつを。
それはですね、なんかその説明文によると、このダッチミニストリーオブディフェンスは、
うん、
インターナルのパブリックにトラストされた CA を持っていると。しかも EIDAS に準じてと書いてあります。ちょっと私このヨーロッパ圏の EIDAS とかの辺がちょっとよく、
うん、
親しみが
知識が足りないんですけど、ノットファミリアです。
はい。なんですけれども、そういう、ミニストリーオブディフェンスの参加ということで、まさにその CA 以外の
うん、
まあでも CA を持ってるっていうから CA と言った方がいいのか。まあ、その、パブリックに、証明書を発行することを主な業務としている団体、企業体以外も入っていると。言った方がいいのかな？
へぇー、すごいなんか、いろいろありますね。
どういう感じなんでしょう？私、その、PKI 業界の人ではないので、その、なんていうか、この団体がどういう業界に影響をもたらしたりするのかっていう勘どころがちょっとわからないんですけれども、うん、何か、ご存知の方はぜひぜひご意見いただければ、
うん。教えていただきたいです。
うん。で、そういういろんな業界あるんだなという関連でですね、
うん、
日本でも、ちょっと古い、話題かもしれないんですけれども、日本でも、の8月にですね、8月だから古い話題でもないか、うん、8月にですね、クラウド型電子署名サービス協議会というものが、
うん、
設立されて、デジタルルートが主導するそのトラストサービスに関する法整備に対して提言したりだとか、支援するための国内で、ね、クラウド型電子署名サービスを提供する事業者7社によって設立されたと。いう団体もできたそうです。これも、その、CA 側じゃなくて、その、電子署名サービスを提供する事業者なので、Adobe さんだとか、うん、ドキュサインジャパンさんだとか、
うん、
あとフリーさんだとか、うん、そういう、CA 局、その PK、なんて言ったらいいのかな、サービス事業者の方ができているですね。
うん、
で、その電子署名といえば、日本トラストテクノロジー協会 GT2A、
うん、
の方が電子証明、電子証明書や電子認証などのトラストテクノロジーに関連する事業者とかが、まあ、昔から、活動されていたと思います。で、例えば、このポッドキャストでも何回か前に、リモート署名の、リモート署名ガイドラインを出しておられますと。
あれかもしれない。ここで紹介したのは、長期署名ガイドラインの方かもしれない。
あ、長期署名ガイドラインの方だったかも。ごめんなさい。
まあ、それとは別に、
はい、
リモート署名ガイドラインっていうのもあってっていうことですね。
そうですね。はい。で、8月に結成されたというのがクラウド型の電子署名サービスの、方なんですけど、その、署名というくくりでいけば、署名のテクノロジーとかガイドラインとか、そういう提言とか、そういうものとかやってる団体とか、トラストテクノロジーの団体とかも、いろいろあります。
うん。今多分その電子署名っていうものがかつてないほどの、こう、世の中の状況から追い風を、追い風で合ってます？向かい風じゃなくて追い風だから。
はい、多分追い風ということで合ってると思います。
うん。世の中から求められてる感じが、ありますもんね、すごく。
そうですね。細かい話を言えば署名って、まあいろいろあったりとか。
うん、署名検証の方にいろいろある。つけること自体は多分すごく簡単だけど、署名を検証するっていうことがね、はい、あまりに難しすぎるっていう
。そうですね。あとその、電子署名っていうのと、このポッドキャストでも多分、前にありましたけども、電子署名っていうのとデジタル署名っていうのは違う。
うん。あれもなんか何回かあのドキュメント読んでまた分かんなくなっちゃったんですけど。
なので必ずしも PKI を使ってるとは限らないと。
うん。
署名が。
そう。なんか、電子署名と、相手が電子署名と言った場合に、それが PKI を使った、はい、PKI とかタイムスタンプを使ったものなのか、どうなのかっていうのが分からんですよね、はい。あ、それを決めていくって話か。そういうのを整えていくっていうことなのかな。
一応、うん、日本では厳密には区分されてないので、もしかしたら日本で厳密に区分していきましょうという話なのかもしれません。欧米では電子署名っていうのとデジタル署名っていうのは、明確に区分されていて、
多分エレクトリック署名ですよね。エレクトリックシグネチャーっていうのとデジタルシグネチャーっていうので、違うよってことですよね。
はい。で、うん、電子署名のエレクトロニックシグニチャーの方は、本人と電子文書との関係を示すために、本人が作成した電子データで、手書き署名したりするようなものも含むと。
うんうん。
で、デジタル署名っていうのは電子署名の一種で、
うん、
署名者と身元データが改ざんされてないことを暗号技術を使って検証できるもの。
おー、難しい。
がデジタル署名であると。はい。で、電子署名の方法として、ローカル署名っていうのは、
うん、
IC カードとかパソコンに格納された本人が管理する限りで署名するもの。うん、リモート署名っていうものは、うん、クラウドとかサーバーとかリモートの場所に置いた本人のみが使える限りで署名するもの、
う
ん
う
ん
う
ん、で、さっきの協議会が設立されましたクラウド署名っていうものは、うん、クラウドとかサーバーなどのリモートに置いた本人もしくはサービス事業者の限りで署名したもの。
おー、
はい。で、立ち会い人型署名っていうのは、クラウドやサーバーなどリモートに置いたサービス事業者の鍵で署名したもの。
ほう、
はい。というようなものがあるね。先ほどのクラウド型電子署名サービス協議会かなっていうのは多分クラウド署名のタイプ、
うん。
クラウドやサーバーなどリモートに置いた本人もしくはサービス事業者の鍵で署名しているものの、あれをやるもので、うんうん、リモート署名に関するガイドラインとかは、 クラウドやサーバーなどリモートに置いた本人のみが使えるものの鍵で署名したタイプの署名のもののガイドラインを制定しているものだと思われます。これちょっと、はい。という住み分けだと私は理解してるんですけれども、もし、違うということだったらご指摘いただければと思います。
はい。詳しい方がいたらぜひ教えていただきたいです。
はい、はい。これ一応ですね、こういう区分けですよって今私がスラスラご説明申し上げたのはですね、別に私の頭の中から出てきたというわけではなくてですね、うん、日本ネットワークセキュリティ協会の JNSA の電子署名ワーキンググループさんが、
うん、
説明してくれてる、QA 資料みたいなのが公開されてるんですけど、うんうんうん、そこによると、はい。そこによると、そういう形の、説明がありましたので、これリンクをショーノートに載せておくので、皆さん見ていただければと思うんですけども、それを、私が読み解いたところはそういうことだと。
ああ。ほうほうほうほう。
いうことです。うん、なので、うん、まあ、まずはローカルで署名するのか、リモートで署名するのかっていう。
リモートの方がいいと
思う。物理的にローカルで署名されたもの。まあ、ローカルであるがゆえの何かもあるんでしょうけどね。まあ、ローカルでしょ。
エンドエンティティに証明書、デリバリー、証明書秘密鍵鍵をデリバリーすることがもう本当に大変なので、リモートがいいと思います。
まあ、あと IC カードとかね。IC カードでカチャンって。してから署名するのもローカル署名に当たりますので、
うんうん、例えば IC カードですら配布するの本当に大変だから
まあでもインターネットがつながらないところでやるとかいうこともあるかもしれないです、はい、うん、
そうですよね。
のでまあそれはそれの多分よしあしがあると思うんですけれどもまあ一応ねそういう大変さ、ちょっと置いて、まあそういう区分がありますと、うんうん。ローカルで署名するものとリモートで署名するもの。
うん、
それからリモートであっても、
うん、
本人のみがリモート上のものを使えるのか、うん、そのサービス事業者の鍵で署名することもいいのか、本人なのか、署名する鍵が本人のものなのか、サービス事業者の鍵なのか、っていう区分けも。
はいはい。
あるという感じで。で、まあ、その、これらが、まあ、デジタル署名と言われているものになるのかな？その暗号技術を使って検証できる。署名を検証できる。うんうんうん、その他に、まあ、デジタルパッドとかに、こう、クレジットカードを使った時にサインするような署名っていうのを、
うん、
まあ、電子署名を手書き署名。なんだけど、これは、そもそもこれ自体が一般的に電子署名というか、議論が分かれるということだ。
そう。言葉の定義が難しいし、うん、日本にはそもそもね、その、手書きで署名するっていう文化そのものがないと思うんで。
まあ、それ、ハンコに置き換わるんですかね。
うん、ハンコだと思います。
でも、ハンコと手書き、まあ、ハンコか。ハンコなのかな。
ハンコのことを署名とかサインとか言わないから、まあ、ネームスペース的には被ってなくて、こう、うん、便利かな、とは思うかな。
ハンコとの兼ね合いはまた大きな、どう入れ替わるのか、ちょっとここは私はもう全然、あれなんですけども。
何も、なんか話せる知見がないです。
はい、そういうタイプもありまして、さっきイーアイダース、でしたっけ欧州の、
うんうん、
ヨーロッパの方の、
はい
話で、適格電子署名、クオリファイドエレクトロニックシグネチャーっていうのは、欧州のEIDAS規則で規定された本人性の保証を厳格に行う署名方式。
うんうん、
あと、eSeal っていうのは、欧州のEIDAS規則で規定された会社や組織による署名っていう、その、地域の、
うんうん、
と言ったらいいんですかね。地域の規則によるのっとったものの署名方式のことを呼ぶ読み名もあります。
うん。じゃあもう、その、他の国では運用が始まってるような制度を日本でもやるかねっていう感じなんですかね。これから法律とか考えていくっていう感じっぽいですね。このリリース文を見ると。
そうですね。なので、日本における、まあ日本ではデジタル庁が立ち上がり、こういうクラウド型の電子署名、クラウド型っていうのとクラウド署名は違うのかな？わかんないですけど、クラウド型の電子署名サービスってものを、まあ提供するときに、その日本における規制とか、まあガイドラインができたときに、それがサービス事業者側がちゃんと適合していく。あるいはそのサービスの需要に見合ったガイドラインにきちんと、すり合わせしていくことを目的としてるのかな？ただ日本は、日本の電子署名法っていうのが、ありまして、
聞いたことあります。
はい、その要件というのも、まあ、昔からあって、ということですかね。まあ、ちょっともう、ここまでが私の QA の力を借りた説明の限界なので署名ちょっと今勉強中なんですけど、ということだそうです。うん、なので、この署名、電子署名の中でもクラウド型、電子署名サービスの協議会が立ち上がったり、そのリモート署名の分野においては、そういうリモート署名のガイドラインを出してるところとか団体があったので、こういうところが出していくものを見ながら、勉強していこうかなと思った次第であります。
うんうん、説明わかりやすかったです。
本当ですか？
はい。
ありがとうございます。私の力ではなく、電子署名ワーキンググループ、JNSA の電子署名ワーキンググループの皆さんのお力のおかげでございます。
さすがです。
はい。
はい、
リンク貼っとくので、ぜひ。結構このあたりはね、いろんな、ね、ガイドラインが出たりとか、
うん、
リモート署名とかもそうですけれども、出たりとか、署名の方の、いろいろ、わかりやすく、皆さんに説明しようということで、ドキュメントを出したりしているところもあるので、
うんうん、
ぜひ、はい、ちょっと、ちまちま読んでいこうかなと、
うんうん。
解説の資料とかね。
確かに。とかたくさんありますね、資料が、
うん。
うん。
なかなかね、まとまって勉強するのは難しいんですけど、ゼロから勉強していきたいと思います。
うんうん、クラウド型署名とかって多分今まさしくビルドアップしてる感じのところだと思うんで、特に日本国内では。
うん。
はい。きっとみんなゼロからスタートですよ。うん、
そうですね。うん、あとは、立ち会い人型署名サービス。とかも増えてんのかな、うん、
なんかそれって何の代替なのかよくわかんないですよね、うん、現実というかこれまでの社会の形でも自分と当事者当事者が2人いる他に立ち会い人がいて何かやってもらうっていうことが今までもあったのかな、そのエンタープライズのやり取りとかだと、なんかあんまりパッと自分の実生活の中だとあんまり思い浮かばないけど、あ、でも交渉人ってやつ、
交渉人
とか
か
な、なんか取り決めの内容を保証しても遺言とか、わかんないですね、ちょっと勉強必要ですね、
そうかいう交渉人がそれに当たるの、ちょっと勉強不足ですね、はい
はい、ちょっと、はい、もうちょっと勉強してから出直したいと思います。
はい、やりつつ、あと、そういう、ぼんやり署名ってなんだろうっていうところの人たちが、こういうのから読むといいよみたいな勉強の資料とかがありましたら、
うん、
教えていただけると嬉しいです。
嬉しいです。
はい。
はい。
というところでした。今日は盛りだくさん、意外に盛りだくさんでしたね。
結構話しましたね。
ちょっとこの話をするだけと思ってましたけど。
結構話しましたね。
はい。
はい。
結構話しました。
ちょっと雑談してもいいですか？
はい、じゃあ雑談パートに行きましょう。
クラウド型署名したんですよ。アメリカで。
お！
あれが、でも果たしてあれが、電子証明書を使ったものなのか、定かじゃないというか、多分電子証明書使ってないですね。
あれですか？いわゆるクラウドサービスで、署名を提供しているサービスで、電子メールが来て、電子メールを受け取った人が、署名っつって返すやつですか？
まさしくそうです。いろんなやつ使ったんですけど、一個は。
多いですよね。
アドビ。
契約。
アドビと、あと、ドキュサインと、あともう一つが、あんまり聞いたことない、なんか、オーセンティケ、いや、違うな。あんまり聞いたことない名前の、三社の、使って、どこも、自分の署名として、名前を好きなフォントでタイピングした、画像とか、あとは、まあ、マウスで自分で書いた、マウスとか指で書いた画像を使えたりとか、あとはなんか、もともと持ってる画像をアップロードしたりとか、できる感じで、まあ、手書きのフォーマットだと、まあ、自分のペンで書くと思うんですけど、見た目はそういう感じになるっていう、感じでしたね。その、ドキュメントを印刷すると、その手書きでサインしたみたいな、定位の、ドキュメントが出来上がって、で、それに、プラスして、PDF とかウェブサイトで、その、サインしましたよっていうドキュメントを開いたときに、あれなんて言うんでしょう。メタ情報として、なんか署名 ID みたいな、GUID っていうんですか ?UUID っていうんですか、GUID、言い方様々あると思うんですけど、何らか1位に決まるような ID が振られて、で、何時何分、誰それという人が、署名をしましたっていうのがなんかその、署名の自分の名前が出てる横に、なんかそれぞれタイムスタンプ付きで出てるみたいな感じの見た目になってましたね。
それはどうなるんだろう。
多分これが
自分が
エレクトリックシグネチャーっていうやつだと思います。
ああ、そうかもしれないですね。書くやつを電子にしただけで、それの、署名を検証するのは、暗号化に依存した方法ではないですもんね。
そのサービス事業者しか署名を検証できないと思う。
ですよね。
なかなか、ま、体験はいいんですけど、離れた場所でも、このドキュメントに署名をしましたっていうやり取りが、できて、で、多分、法律で保障されてるんだと思います。このドキュメントは法的に本人がサインしたっていうことになりますよっていう感じで使えるドキュメントとして、こんなに手軽に成り立つんだったらいいなっていう感じですね。
最近は、署名というよりは契約ですけど、電子契約っていう感じで、企業とかも、例えば NDA を結ぶ秘密保持契約とか、あとはサービス契約とかは、電子を使って、メールアドレス宛てに契約相手にこう、サイン、リクエストを送って、それに署名すると、まあ、その、メールを持ってる人と契約しましたという。まあ、本人認証をそれで代替して、しましたということで、それを署名と呼ぶのか、ちょっと 定かではないというか。
確かに。
まあ厳密なサービスの違いがあるのかもしれないですけどね。そこで、何か自分の証明書を持ってサインをするみたいな手続きを取るのか、ボタンクリックであれするのかっていうのが何かあるのかもしれないですけど、自分の体験的に契約するときにメールに何か届いて、
うん、
それにこう名前を入れると、契約が終了するっていうのはあります。
うんうん、
それは結構企業で扱われてる感じがありますね。特に外資とかは。
多分その法律でそのドキュメントを本人が、アメリカで言うと署名しましたっていうことになるのかどうかっていうところが多分重要なんですよね。で、それを日本の商習慣だとハンコ、極端な例示をすると、この人のものであるということになっているハンコを別の人が押したとしても、その書類って日本の中では、日本の商習慣の中では本物の書類として扱われると思うんですけど、
そうですね。
そう、例えば何かにログインして、
ね、うん、ハンコが加わるとちょっとよくわからなくなる、
ね。難しいか。ちょっと一旦やめよう、一旦やめよう。うん。何の話してましたっけ？あ、まあその、法律で、この人が作った書類ですよっていう、その、ウェブサイトにログインしてなんかボタンをプチプチしたりして作った書類をそのいかにして法律上使えるようにするかっていうことを真剣に考えたいっていうことなんですよね、きっとっていうことを言いたかったです。
なるほど、
うん、
そうかもしれない。
はい、雑談じゃなくなってしまいましたが
多分日本とかアドビさんとかだと電子署名って書くのと、
うん、
電子サインって書いてるサービスとあって、また新たなあれが出てくるんですけど、サインっていうのは署名とかじゃなくて、アカウントでこう、これをポチみたいにしたみたいな感じの体験のような気がします。
そうなんだ。
アドビサインは、電子署名を使わないんじゃないのかな。
電子証明って証明書使うやつのこと言ってますとかって言葉
が難しい。もうダメだ。
ダメだ。
これはね、もうなんか、はい、一回整理しないと、
うん、
よくわかりません。
もう、うん、ちょっと出直しましょう、
うん。なんですけど、まあ、その雑談として、そういう感じで私もその契約をね、NDA だとか、なんか、なんとかの契約だとかっていうのを、うん、署名じゃなくてそのサインって言った方がいいのかな？そういう契約を結びますっていうのを、今までだったら、紙に、手書きのものを書いてもらうか、ハンコをしてもらうかして、やり取りしてたものが、電子的にっていうか、サービスを介してやるようになりました。
便利ですよね、やっぱり。あ、で、なんか、紙にサインするやつのことを、ウェットサインって言ってました。
おー。
へーと思って。ウェットサインとか、インクサインって言ってましたね。で、
なるほどね。
なんか面白くないですか？そっちの方に、なんかその、就職する言葉がつくようになったなと思って。だから、
あー。
みんなの中でもう、サインって言うと、ウェブで、ドキュサインの画面を連打しまくることっていうことになんか、その、もう世の中のスタンダードがなってるっぽくて、これ、この紙だけはウェットサインじゃないとダメなんですとかって言ってまし
たね。確かにウェットサインっていうような。
うん、
あと誰かがね、ちょっと違う意味だったのかな。ハードサインって言った人もいて。
へー、あ、でもなんとなくわかる。
うん。多分、その人なりの表現 だったと思うんですけど、よく、書類でもソフトコピーを送る、ハードコピーを送るっていう表現をするじゃないですか。要するに、印刷した紙なのか、電子のデータなのかっていうことを区分けするときに、ソフトコピーを送ってくれなのか、ハードコピーを送ってくれなのかって。
もうハードコピーってもう15年ぐらい前には確かに言ってましたけど、うん、今も言うんですかね。
たまにやります。これはハードコピーがいるから、印刷して、メールしてこい。メールって印刷して、郵便で送ってきてくれという意味で。
はいはい。
ハードコピー。
あれか。日本社会だと、もうあんまではないような気がするな。
ハードコピーですか？
うん。英語だったらもしかしたら言うかもしれない。英語文化圏だったらもしかしたら言うかもしれないけど。
ああ、日本語だとなんて言うんですか？
印刷。
ああ。まあ、もともと多分日本語の社会では、ソフトコピーかハードコピーかとは言わないかったんじゃないですかね。
15年前ハードコピーって言ってました。
あ、言ってましたか。
うん。
ああ、
多分なんかでも、その頃どこかの、多分汎用機とかの文化系の人の、あれなんじゃないかな。
なるほど、なるほど、うん。あ、そういう意味ですね。ちょっと日本語の15年前の時世はちょっとわかんないですけど、今でも、なんか例えば会社の人事とかやり取りしたりするときに、これはハードコピーがいるとか、何かその手続きしたりするときに、どうしても原本がいるっていう意味なんて言われるときもありますね。ああ、原本はオリジナル、
うん。
オリジナルがいるっていうか、コピーじゃなくて。
うん、
まあ、その印刷して、そのものがいる、電子ファイルじゃないとき、
うん。
っていうのはそういう感じの、表現するときがありますね。でも、カタカナ英語になったとき、ちょっとまた違う意味になるときもありますからね。
うん。なんか独自の意味を持つことありますよね。
それでね、思い出したんですけど、私、日本のなんか生活圏になったときに、
うん、
何かの講演とかその説明会行ったりして自分が喋るパターンになったときに、うん、レジュメを送ってくださいって、言われたことなんですよ、うんうんうん。当日のレジュメを送ってくださいって言われて。
はい。
レジュメって、当日のアジェンダというか、
はいはい。
話す項目とか概要っていう意味で使うんですね。
聞いたことないかも。普通に履歴書のことを想像
してます。そうなんですよ。で、私もレジュメって言うと履歴書。
うん。
っていう風に思っていて、まあ、例えば会社に入ったりとか、応募したりするときはレジュメを送ってくださいということなので、それはそれとして多分作られるんですけれども、レジュメって言われると、
うん、
要約とか概要で、その講演会とかで、の文脈でいくと、
うん、
その、要約とか概要を示したもので、論文業界でそういうふうに言うのかな？論文私書いたことが、大学時代に一回とかしかないので、ないので、もう記憶が定かではないんですけど、論文とかだとその内容簡潔に求めたのも言うらしくて、それからその講演のが来てるのかもしれないですけど、その、レジュメくださいって言われて、レジュメとは、履歴書を今送るのか、でもなんかプロファイル書くこともあるしなと思って、たら、その文脈的に、そう、なんかようやく講演会の、自分が話す要約だということだ、こう、インターネットで調べるとそういうふうにも言いますと。
うんうんうん、
知りませんでした。でも、日本語圏以外で、講演するときに、その概要、話す概要のことをレジュメをくださいと言われたことはなくて、レジュメというふうに表されたことはなくて、うん、まあ大体アブストラクトとか、
うん
あの、サマリーとか、
うんうん、
オーバービューとかいう風に言われるので、
うん、
言ったことなかったんですけどね。レジュメってすごい言われます。
うん、
はい。という言い方もあるんですね、と。結構、有名なんでしょうか、
うんうん。私はあんまり馴染みがないですね。
ね、プレゼンのレジュメください、みたいな、そういう感じ。
うんうん、あ、でも、プレゼンのって言ってもらえれば、わかるか。
そうですね。
うん、
もうあのレジュメイコール履歴書としか思ってなかったのでプレゼンのレジュメってなんだと思っていろいろ調べた記憶があります、
うん
うん、でした。なのでこうカタカナになったりこう日本に入ってくるといろんな違う意味になってることがあるので、まあ、そういう意味であのさっきの話に戻っちゃうんですけど、署名とかサインとか、
うん
デジタルとか、
うん、
あのもう結構、うん、あの、馴染み深く使っちゃってるので、そのカタカナ用語、
うん。
なんか、ちょっといろんな意味に捉えられそうですね。
うん、
難しい。
難しい。うん。電子署名難しいな。
でもエレクトロニックとデジタルの、うん、まあシグニチャーっていう文脈におけるエレクトロニックとデジタルは、
うん、
英語圏の人でも、
うん、
なんか違いあんのかみたいな空気なので、うん、なかなかあの難しいなと思う時があります、うんうん、あのエレクトロニックシグニチャーとデジタルシグニチャーはまあその定義で言うと別にして使ってるわけじゃないですか、
うん、
でも普通に話してる文脈では多分英語圏の人でも同じようにイメージしてる人は、
うんうん、
その業界にいる人以外は特に意識せずに区分けせずに全部をデジタルシグネチャーって言ってるかもしれないですよね、
うん、
言ってる感じあります。
多分この話永遠にできますね。
できます。
うん、
全然雑談じゃなくなりました、
ね、すごい真剣に話してしまった、
うん、
あ、で、なんでね、なんでそんなに書類にサインしたのかというとですね、うんうん、
はい、
家買ったんですよ。
おお、
はい、いっぱいサインしました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いいですね、家。
うん、まだ引っ越しの荷物にまみれて生活していて、毎日少しずつでもやらなければ永遠に片付くことはないんだよなと思いながらちょっとずつやっております。
そうですね。まあ段ボールでいうとこの何箱分ぐらいですか。
30箱ぐらいですかね。
あ、でも意外に少なくないですか。
なんかね、ちょっと減ったんですよ。あの、今年の2月に引っ越したばっかりで、その時にちょっとと整理したかな。なんで前回の引っ越しよりちょっと楽でしたね。
ほうほうほう。
もう前回はもう本当に辛かったんですけど。
うん。
おいおい、おいおい片付けていきたいと思います。一日最低一つずつをやっていきたいと思います。
1ヶ月で終わるじゃないですか。
ね。
早く。私も引っ越した時に物草でそのまま段ボール置いとこうかっていうタイプだったんですけど、うん、段ボールを置いとくと段ボールに虫が住みついて大変なことになるよって聞いてからものすごいスピードで片付けました。
それ嫌ですね。恐ろしいですね。
はい、もうその話は私をスピードアップさせるのにとても効果的な、
うん、うん、ちょっとやる気出ました私も。
いや本当に気をつけた方がいいですよ。
空調のいいところに置いとかないと。
取、はい、ってくるんで。まあ、少なくとも段ボールから出して、
うんうん、
なんか違うものに置いたりとか、まあ、湿気ちゃいますしね。
うん。こっちはあんまり湿気はないから、うん、そこはちょっとアドバンテージかもしれない。
そうですね、
うん。
それはいいかも。でも、ちょっとずつね、やらないと。
うん。あの、広がるというか普段の生活で散らかる速度の方が早ければちょっとずつやったところで片付くことは永遠にないみたいな感じになっちゃう。
あの新しい家に来ると、
うん、
あの これが入りそうと思っていろいろ買うじゃないですか。
うん。
だから、片付くまでは何も買わないという決意の通り。
確かに、なんかすでにね、もう今まだ使わない普段用のモップとか買ってしまいました。今買わなくてよかったと思って、後でよかったこれと思って。
ね、
うん、
でもいろいろいるんじゃないかと思って。
いや本当に。
でもまあ掃除器具とかもそうだし、何かちょっと壊れた壁を直すとか、うん、窓を直すとか、うん、ネジとか、
うん、
電動ドライバーとか、
まあ、ちゃんと使う直前にならないと買わないっていうことにしたいと思います。
そうなんですよね。でもなんか一回、うん、夜中に困って、
うん、
あの時買っとけばこの道具ですぐ直せたのにっていう体験をしちゃうと、また溜め込む生活になっちゃうんですよね。
困りますね。
困る。物、
うん、
がいっぱい。レンチとネジ、
うんうん、
いっぱい増えます。
確かに今ネジ欲しいんですよ。ちょっと短いやつ。
うん、ネジ買っちゃうんですよね。電動ドライバーとかね、うん。
電動ドライバー必須です。電動ドライバーなしに何もできないです。
電動ドライバーは本当ないと腕が痛くなりますよね。
うん、なんかそもそも腕を痛くしたところで目的を達成できないっていうか、うん、電動ドライバーがないと。
そうですね、うん。組み立てるものいっぱいありますもんね。
うん、
そこで行くと、IKEA、日本で言うとこの IKEA、アメリカで言うとこの IKEA は、
うん、
ネジの形がちょっと違うじゃないですか。
ええー、そうなんですか。知らなかった。
なんか、切れ込みがなんか十字じゃないとか、なんかちょっと。
そんなんあったの。
あれ、でもヨーロッパだとああいう形なのかな。ちょっと記憶ないですけど。なんか、六角形みたいな。
あ
ー、ネジ山が十字じゃなくて六角形みたいな、
うん。あるある。
あれ電動化できないんですよね。電動化あるのかな？あるのかも。
うん。あれも、なんか、たまたま手元にあった六角の何かみたいなやつを、あれに、電動ドライバーにくっつけてバリバリやってますね。
なるほど。じゃあそのアダプターみたいなのを買えばいいのかな。
うん。なんか、イケアのやつについてきた気がする。
イケアのやつについてきたやつは、
あ、手で回すために折れてるんだ。
そうそうそうそう。そうそう、L 字型っぽいやつで。はいはい、
確かに、あれがね、なんか力の入れ加減が悪かったのか、その曲がってるところで折れちゃったやつがあるんですよ。うん、それを
折れるんだ、あれ。
折れちゃったんです。それをね、マキタの電動ドライバーに挿して使ってます。
あー、そういうことね。
うん。
なるほど。
なるほど。もう、イケアの家具いくつ組み立てたかわからないですね。
便利ですよね。
うん。
ちょっと、
見た目とかも馴染んでしまって、これじゃないとしっくりこないんですよね。うん、なんか。
うちも、イケアの家具なんですけど、日本のうちにはちょっとイケアの家具は大きい。
あ、
ちょっと部屋に入れると圧迫感が出るタイプのものがあるので、うちはでもそのタンスとかあんまりこう外に出さないというか、
うん、
もう収納する、なんて言うんですっけ、クローゼットとか、その中に全部入れて外にタンスは、うん、まあ、最近のうちってそうかもしれないですけど、うんうん、なので、外に出てるものはあんまりないんですけど、机とか。
うん、
ちょっと、こう、サイズ測ると大きいなってなって、可愛くて欲しいんだけど、ちょっと、大きいなっていうのとかもあって、一周回って最近はニトリの家具を使うこともあります。
やっぱり、サイズ感とかちょうどいい感じなんですかね。
そうですね。あとなんかこう、うんうん、こうだったらいいのになっていうのが、こう、やっぱつい、細かいところがついていると言いますか。
うんうん、
うん。
買ったことないんですけど、US にもあるんですよ、IKEA、はい。IKEA ちゃんは。
あ、ニトリ。
うん。
あ、そうな んですね、うん、海外進出してるんだ。
はい、
通販で。知りませんでした。
細かいニトリっぽいものが買えます、
うんうん、なるほどなるほどなるほどね。あとは私ローヤっていう日本のブランドというかセレクトショップに該当してるのかな。まあ家具とかインテリアをいっぱい売っているお店があるんですけれども、
うんうん、
ちょっとイケアっぽい感じのお店がありまして、そこでちょっと買ったりとかもしてますね。いろんな範囲、ちょっとした家具とか出ています。
もうでもあんまり家具はね、買いたくないですね。
これ以上。そうですね。
これ以上はちょっと。
そうですね。お値段の問題もね、あるんですけども、
うん、
ちょっと気軽に捨てたりとか、譲ったりすることがしにくいでございますので、
うん、
使わなくなった時にね、模様替えしたくなった時とか、
うん、
慎重に、
うん。棚を増やしてしまうと物も増える。
ああ。
思うので。
その分入りますからね。物が溢れているのを棚で解決するのはね、良くないですよね。
うん、
私も片付けが相当苦手な方なので。
私もです。
わかります。
ただでも壁的に今本棚、IKEA の本棚3個あるんですけど、
はい。
もう1個置けるんですよね。
置いちゃいますか。
これはなんかいずれ置いてしまうような気がするな。
まああれですね。棚はあればあるほど物は増えていき。
ねえ。そんなに物を持ってどうすんだっていうね。感じありますけれども。
物ね、増えていきますね。
気をつけないと。
なかなか片付けるのもね、難しいというか、な
ん
とかの法則で、これはもういらないと思って断捨離した途端にあれがいるんだったっていうシーンが出てくる。
本当に。
紙袋とか。
替えのシーツとか。
ああ。わかる。替えのシーツとか、枕のカバーとか、いりますね。
で、
引っ越したら、そういうのもなんか買っちゃいますもんね。
なんかわかんないんですけど、こっち来た、すぐ、あと1年目とか2年目とかの時に、なぜかシーツをたくさん買ってしまってて。
なぜ？
なんでなんでしょうね。
洗い替えですか？
洗い替えいると思って買ったのか、それとも、なんか気分を変えたくて買ったのか。結局今ずっと同じやつ使ってて、なんか洗濯も乾燥機回したら、全然その日にできちゃうし。替えとかいらないなぁと思って。
そうですね。
うん、
洗い替え、そうですね。
ちょっと持て余しちゃってますね。
シーツの洗い替えってないの？自分の布団は。まあ洗って、天気がいい日に洗って干しちゃうので。アメリカならね、乾燥機も大きいし。
全然問題ないですね。ブンブン回せますね。
日本だと、まあね、ベランダとかで。バッと干しちゃえば、確かに。
なんかあまりにあれですかね。普段の我々になってきましたかね、だんだん。
第1回と比べると滑らかになってきましたでしょうか。はい。
今日結構たくさん喋ったんじゃないですか。
そうですね。ちょっと長めの収録になったかもしれないです。すいません。なんか途中で飽きてたら
申し訳ない。長すぎかもしれない。
我々二人だと多分6時間ぐらい喋ってられると思う。
そうなんですよ。永遠に喋ってますもんね。ほんと。始まる前と終わった後含めて。
これ多分聞いてる皆さんびっくりするんでしょうけど、この間なんか収録と収録の間に、普通に電話というか、チャットで話してた時、収録もしてないのに5時間ぐらい喋ってましたよね、この間ね。
本当。
だけじゃなかったです
。はい。
はい。びっくりしますね。
よくもこんなにも話すことがあるんだなと。
しかも PKI だけですからね。
ね。
まあ、PKI ちょっと外れてる時もありますけどね。うん、厳密には。
うん、
例えば、エレクトロニックシグニチャー PKI 使ってないものもあるとか、
うん、
そういうこともあるかもしれないですけど。
はい。
はい。ということで、じゃあこれくらいにしますか。
はい。
はい。じゃあ今回も長時間お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。
バイバーイ。